ISS IR セミナー。この番組は証券コード4732東証プライム名証プレミア USS の IR 活動の一環としてお送りします。お話は USS 取締役副社長の山中正文さん、聞き手は兜町カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は7月5日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
USS IR セミナーです。お話は証券コード4732東証プライム市場名称プレミア市場上場株式会社 USS 取締役副社長山中正文さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
USS の山中でございます。よろしくお願いいたします。
そして聞き手は兜町カタリスト桜井英明さんです。
まず私どもの会社概要でございますけれども、私ども愛知県東海市というところに本社がございます。こちらでちょうど今から43年前にですね、中古車のオークションという事業を開始いたしました。で、1999年の9月に名称の2部に上場いたしまして、翌年2000年の12月に東証の一部、名称も一部ということで、現在はプライム市場、プレミア市場ということで上場をいたしております。
これ日本の中古車っていうのは私たち意外と分かんないかもしれないですけど、世界では超人気らしいですね。
そうですね、非常に人気が高くてですね、昨年はですね、2024年、歴年で申し上げますと、157万台の車がですね、世界に輸出をされております。
で、その中で国内の市場シェアが4割を超えているトップランナーの USS さんという理解でよろしいですね。
はい、そうでございます。
業績の方を教えていただけますか。はい、
で、こちらにございますのがですね、上場以来の業績の推移でございまして、当初は増収増益ということで、ずっとですね、増収増益を続けておったんですけど、リーマンショックの時にですね、残念ながら減収減益ということで一旦ちょっとお休みしたんですが、それ以降につきましては、基本的にはですね、右肩上がりで、ずっと成長しております。で、直近、前期ですね、この2025年3月期につきましては売上高で1000億、営業利益で500億を超えるという、こういうような一応大台をですね、それぞれ、オーバーすることができたということでございます。で、この折れ線グラフの上のグラフがこれ営業利益率を示しておりまして、直近では 52% で、これは私ども売上がですね、手数料なんですね。車を売ったり買ったりを私ども自身でするわけではなくてですね、オークション会場を全国に19会場持っておりますけれども、オークション会場に車をお持ち込みいただいて、これはあくまでもお預かりをするということで、私ども買い取るわけではないものですから、この1000億の売り上げ、これオークションの売り上げだけではないんですが、オークション事業について申し上げますと、売り上げの8割がですね、このオークションで頂戴する仲介手数料ということですので、いわゆる仕入れがないんですね。製造業でいうところの原材料の仕入れ、それから小売業でいうところの商品の仕入れ、これが全くないものですから、利益率としては非常に高いということでございます。
これはですから理解としては、中古車の取引所、株だと証券取引所になりますけども、中古車の取引所を運営しているというのは理解でもよろしいですか。
そうですね、まさしくそういうことになります。で、実際に参加される方はですね、これは一般のユーザーの方は参加できません。私どもだけではなくて、日本のオークション会場はすべて、そういう運営になっております。あくまでも中古車の売買をですね、 業として商売としてなさっている業者の皆さんが参加されると、こういう市場でございます。 B2B のマーケットということになります。
ですから USS さんから直接車を買うこともできないし、車を売ることもできないんですけども、ただまあ取り扱いとしてはシェアトップということですね。
そうですね、まあ、出品台数ベースでシェアトップということで、これですね、オートクション事業における競争力ということで、出品台数のシェアで 41% を占めております。
ここで見ると会員数 48,160 社っていうのは、これはまあ、業者さんということで理解してます。
そうですね、
はい、
全て新車ディーラー、それから中古車のディーラー、それから買い取り店ですね、ガリバーさんとかネクステイさんとか、それから先ほど申し上げました輸出をされる業者さん、こういう方が参加をされております。
で、全国19会場ということと、あとは名古屋の会場、私も一回見に行ったんですけども、大規模というか すごいですね、車がもう並んでて。
そうですね、今名古屋ですと大体週に1万台ですね、1万台の車が集まってきまして、で、これが大体 60% から 65% 売れていくと、こういうことを毎週金曜日金曜日に名古屋の場合はオークションやるんですけども、金曜日終わりますと6500台ぐらいが売れて3500台ぐらい残ります。でそのうちそうですね2000台ぐらいが翌週出品になりますかね。ですからあと8000台また新しい車が入ってくると、まあ、こういうことが1週間で、まあ、毎週毎週繰り返されると。で一番大きいのが東京会場、まあ、これは千葉の野田にあるんですけども、名称は東京会場と呼んでいるんですが、こちらは今そうですね1万6000台から多い時ですと1万8000台、まあ一番多い時は2万台ですね、2万台の車を扱って、で 70% 売れますから、1万4000台売れまして、で6000台のうちそうですね4000台ぐらい残るんですかね。ですから1週間でまた1万6000台の車が集まってくると、まあこんなような非常に大きな規模で、東京の場合はこのオークションを開催をしております。
競り会場に行かなくてもインターネットでも競りに参加できるんですね。
そうですね、ここにも書いてございますけれども、外部オーサーということで、インターネットの会員という方がいらっしゃいます。これが3万5000社ぐらいいらっしゃいます。でそれ以外に、専用端末の会員がですね2000社ぐらいおりまして、この会員についてはですね毎月会費を頂戴しております。ですから毎月の会費もそれなりの金額になります。でなおかつ、例えば先ほどの東京会場に北海道の方もたくさん参加されるんですけども、以前ですとですねわざわざ飛行機でですね羽田までいらして、そこから野田までまた移動しなきゃいけないと、こういうことで毎週のようにこう大手の業者さんはですね仕入れにいらしていたんですけども、このインターネットあるいは専用端末で買えるようになってからですね、わざわざその東京会場までいらっしゃらなくてもですね買えるということで、非常にこれ便利に使っていただいておりまして、だいたい売れていくうちの半分強がですねこのネットあるいは専用端末で買われていくと、現時点ではそういう比率になっております。
まあ、そうは言いながらやっぱり全国19カ所に拠点があって大規模な拠点も多いというのはやっぱりメリットというふうに見ていいですか。
今インターネットでということを申し上げましたけど、これは買い手の方はインターネットで買えるんですけど、車をですね売りたい方はオークション会場にこの車を持ってきていただくというのが、そういうことでやっておりますので、というのはその車自体をですね私どもの車両検査員というのがおりまして、だいたい10分ぐらいかけてですね、まあ基本的にエンジンがかかるかどうか、まあミッションが動くかどうか、それからあと内装外装の傷ですとか汚れ、それからシートの例えばシミですとかね、こういうものがないかどうかというチェックしまして、いわゆる商品として、きちんと、まあ、並べるときに問題の箇所ですね、これをチェックして、まあ、一応チェックシートを作るわけです。それと写真をですね 内装外装の写真を撮りまして、それをネットに上げるんですね。で事前にその車、あこういう車が今度は東京会場で出るんだなっていうのを皆さん事前に分かっていて、じゃあこれをいくらぐらいで買おうと、まあ、こういうので参加されると、まあ、こういう形で運用してます。ですから現物は、売り手は現物をどっかの会場に持ってきていただかなければいけないので、そういう意味では会場が必要になるということになっております。
でここが多分高いシェアの秘密の一つだと思うんですけども、例えば御社のチェックを受けているから安心だみたいな方は多いと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですね、そこはやはり、信頼が必要ですから、私どももきちんと見落としがないように、信頼をいただけるように検査をしておりますし、検査員の教育というのは非常に、コストをかけてですね、やっております。というのは、今インターネットで買えるようになってますから、全国からこの車を買われますね。そうすると会場が19あってもですね、ちょっとずつやっぱり違うんですね、人間ですから、ですからちょっとこの横浜の会場の検査甘いということになると、そのここはちょっときちんと見ないと買いにくいなとかね、こういうことにつながりますから、そういうことがないように全国同じ目線で、この検査ができるようにですね、教育を一生懸命やっておるということでございます。
でもあれ縦横斜め下からもチェックしてますよね。
下はですね、新しい技術でその、カメラが床下に設営されてまして、そこを、まあ、ゆっくりですけどずっと移動しますと、ものすごい枚数の写真を撮るんですね。でそれを、まあ、一つの絵みたいにつなげてですね、で見えるようにすると、そういう技術がございまして、でこれを導入してですね、下からの写真は写真というか、まあ、合成写真なんですけど、もう本当にくっきり傷がある時はですね、きちんと見えるようになってます。はい、
以前は人が上向いて入ってたんですよね、車の下に。
いや実際はですね、大きな傷がない車はそこまでできなかったですね、時間がかかりますから。っていうのはですね、見るのをジャッキで上げないと見えないんですよ、下に潜ってもですね見えないんですね。だから本当にひどいのはジャッキアップして見るんですけど、もうそうじゃないものは、まあ変な話ですけど、大きなこう見て大きなものがないときはもうそのままないだろうということでやっていたのを、やっぱり特に雪国に、まあこの札幌なんかも雪国なんですけど、下回りが錆びてるかどうかっていうのは結構大きいんですね。でこういうものも写真がきちんと撮れるとですね、全部見えちゃうんですね。まあ売り手とするとあんまり見てほしくないところではあるんですけど、きちんと見えちゃうという、まあそこが信頼感につながっているということにもなります。
はい、でこの後のページで見るとシェアが右肩上がりで上がってきて、直近で 41.4% っていうところまで来てますということですね。
そうですね、これ1990年から書いてあるんですけど、まあ、どんどん、33% ぐらいまで上がったときはですね、新しい会場を作って、で既存の会場も、まあ、車がいっぱいになりますと、土地を購入したりですね、土地が買えないときは立体駐車場を作ってですね、置き場を拡大して、でどんどんこので、店舗数も、まあ、会場数もですね、10もなかったぐらいなんですけど、これが、まあ、今19ですから、毎年のように新しい会場を作ってどんどん拡大してきました。でちょっとこれ停滞期に見えますけど、33からしばらく 33% ぐらいで横ばいなんですが、この時はですね、逆に、成約率がですね、ものすごく上がりまして、利益は確実に上がっていたんですね。というのはリーマンショックの時にですね、まあとにかくこの車がこれからどんどんどんどん増えていく時代じゃないので、手数料を安くして車を集めると、手数料をちょっと下げるとぐっと集まるんですね。でもうそういうことをですね、少しずつやめようということで、どんどんやめていったと いうことで、シェアは上がってないんですけど、その制約率が上がって利益率が上がって、で、最終利益も上がるというのがこの横ばいの時期ですね。でその後に JA という会社を買収して 40% になって、で、現時点は 41% まで上がってきていると、まあ、こんなようなことで、来ております。で今はですね、これ 50% にしようと、さらに拡大しようということで今取り組んでおります。
はい。そして、USS さんのオートオークションビジネスモデル、 いくらずつもらうとこういう感じなんですね。
そうですね、あのまず車を出品していただくと1台8000円、売れても売れなくても頂戴いたします。でこれ売れますと売り手から制約手数料ということで1万円頂戴します。で買い手からも落札手数料ということで1万円頂戴いたします。で先ほど 65% ぐらい売れるというふうに申し上げました。で、売れなかった車はですね、まあ、大体半分強が翌週また出品されます。同じオークション会場に置いておかれて、で翌週もまた8000円いただくんですね。ですから売れなくてもまた置いておいていただければまた翌週いただけるということでございます。
これ一発で売れると1万8000円プラス1万円で2万8000円ですよね。
はい。
一旦売れなくて翌週になると1万6000円と2万円だから3万6000円ということですね。
そうですね。でもやっぱり制約率が高くてですね、どんどん売れていった方が回転が良くなりますから、我々としてはやっぱり制約率も高い方がいいですね。はい。
しかしこういう金額、一回こういう金額ずつを積み重ねて売上高が1000億に乗るとものすごい量ですね。
そうですね、終わった期は320万台の出品台数でいうと320万台扱ってますから、まあ、トヨタさんが日本国内で売られる車が300万台ぐらいですからね、ですから、まあオークションの場合は2回出品とか3回出品とかありますから、実質的な台数ではないんですけども、まあ、かなりの台数を扱わせていただいているということにはなりますね。
はい。そして、まあ、中古車というか車の循環の お手伝いをしているということで、はい、やっぱり循環型社会っていうのは御社のキーワードの一つでもあるということですね。
そうですね、ここに書いてございますのはリサイクル事業をですね始めましたということで、これは車を扱っている以上はですね、まあ、最後まで面倒を見たらどうかと。できっかけはですね、自動車リサイクル法というのができまして、自動車を新車を買うときにそのリサイクル料金も先に頂戴しようと、まあ、こういうルールになったわけです。でそうなるとじゃあこのリサイクル業っていうのは結構商売になるんじゃないかってことで、大きな商社さんがですね皆さんいらっしゃってですね、 USS さんは車を集めてくださいと、その廃車をね。で私そのあとは商社さんが私どもで全部やりますからっていう、そういうお話を持っていらしたんですけど、いやまあ商社さんにいいとこ持ってかれるんだったら一回自分のところで、その先ほど申し上げましたように、車を扱っているいる以上はですね、最終処分までできる、そういうことも一回トライアルでやってみようじゃないかと。っていうことで言っている時に、ちょうど名古屋の港区ということで、私どもからすぐ2キロぐらいのところにですね、日産の子会社の工場がですね閉鎖されて、これが売り物に出ました。でここの工場の土地建物を全部買いまして、で私どもが 51% の出資で、静岡で解体事業をやってらっしゃる会社に 49% を出資していただいて、このリサイクルの会社を作って、で、自動車リサイクルというのを始めました。で、車、まあ、その時にですね、定額車専門のオークション会場っていうのを作ったんですよ。もう今でもやってますけど、大体平均単価が10万なんですね。平均単価10万というのは5万円でも売れない、3万円でも売れないという車があるんです。 そういう車はもうね、もう廃車するしかないんですね。で、じゃあ そういう車は USS が例えば3万円で買い取りましょうと。で、3万円で買い取ってすぐ横にありますからそこへ持って行って、でシュレッダーという機械でこの車をシュレッダーで細かく破砕しまして、で鉄とか銅とかアルミとかに全部分別するんですよ。で、電炉メーカーに買っていただく、それから非鉄メーカーに買っていただくと、こういうことで、やっておりまして、でただまあ車だけ扱っていてもですね、その大きい工場敷地ですから、やっていけないんで、例えば電気を作っている工場の不良品ですね、こういうのを買ってきて、解体するとか、大きいものですと電車ですね、電車を買ってきて解体するとか、まあ、こんなこともやっております。で、この事業をやっていく中で、まあ、こんなような今写真が出ておりますけど、これシュレッダーに車を入れるとこですね、こういうような大きい、工場を運営しております。でこういうことをやってるときにですね、また新しくですね、建物を解体したときに出る鉄があるんですね。これも先ほどの車の解体工場で、その鉄を小さく切ってですね、つまり電炉に入りませんから、切ってで収めるみたいなことをやっていたんですけど、だったら建物の解体からやったらいいじゃないかということで、建物の解体をする会社をで、ね、作りました。でこれは元請けなんですね。私どもが解体するわけじゃないんです。私どもは元請けで、でいわゆる注文を取ってきて、で工程管理と安全管理、こういうことをやっていきます。実際は解体をする会社、それからその例えば工場ですから中古機械がありますので、中古機械を販売する会社、それから出てきた鉄とか銅とかこういうスクラップをですね、きちんと、まあ、そういう電炉メーカーとかそういうところに納める会社、最終的に残ったもう本当に産廃ですね、これを処分する会社、まあ、こういう会社を、まあ、我々がそういう業者さん、ネットワークがありますので、そういう業者さんを選定して、で仕事をしていただくと、こういうことをやっております。でこれは三井住友銀行のグループのですね、リース会社さんの子会社と組んでですね、やっておりまして、三井住友グループのリース案件ですね、こういうものをご紹介いただいてもちろん相見積もりですから値段が合わなければ注文は取れませんけれども、まあそういうところを組んでやっておりますので、それなりに仕事はあるということで、前期はですねちょっと成績良くなかったんですけど、その前の期はそれなりの業績を出しておりまして、今期はなんとか挽回してですね、まあその前々期ぐらいの水準まで持っていきたいなと、こんなことを考えております。
はい。で、今期連結業績の予想記載してあるんですけども、売上高で1118億、営業利益で558億、純利益で383億、まあ増収増益の見通しという理解でよろしいですね。
はい、そうでございます。
中継の目標としているのは、オートオークション事業のシェア拡大にリソース集中するということでいいですね。
そうですね、先ほど申し上げましたようにシェア 50%、これをなんとか達成したいと。で、まあ、オークション事業だけではなくてリサイクル事業もですね、先ほどの解体事業で100億、それからプラントリサイクルですね、工場を解体する事業、これで売上を100億、これを2027年度に達成したいということで、こちらの方も成長軌道に持っていきたいというふうに考えております。
で ROE の目標は 15% 以上から 20% 以上ということですね。
そうですね、 ROE についてはですね、まあ、18% まで来ましたから、機関投資家の皆さんからですね、15っていうことはこれから落ちていくんじゃないですかってこういうことを言われましてね、いやまあそう言って言われると、まあじゃあ15をずっと言い続けるわけにいきませんねということで、じゃあ 20% にしましょうかと。で 20% にする とですね、ROE っていうのはいわゆる儲けがあってですね、これがどんどん溜まっていって自己資本がどんどん溜まっていくと、 割り算ですから分母が大きくなっちゃうとですね、利益が上がってもですね、なかなかこう上がっていかないんですよね。ですからまあちょっと3年間ではありますけど、儲けた利益は全部株主還元に使って 100% 以上にして、分母が大きくならないようにして、利益を上げて、上がった利益の分だけは ROE がどんどん上がっていくようにということで、まあ、とりあえず3年配当成功は55から60で、総還元成功 100% と、こういうことを、まあ、この決算発表の時にですね、公表したということでございます。
素晴らしく株主さんのことを考えてくれている会社ということと、あとはそうは言っても設備投資もしていくよということですね。
そうですね、あのこのキャッシュアロケーションというところでシェア 50% ということですから、それに向けて投資もしていきたいと。で今あの横浜会場をですね、この1月に来年の1月に完成、させるということで今一生懸命工事をですねやっておるところでございます。で、これ、横浜が完成しましたら一番大きい東京会場、それから関西で一番大きい HA 神戸、ここも建て替えをしようと。で建て替えをして台数を増やして、で、50% シェアまで持っていこうと。で、営業キャッシュフローを3年間です1400億ですね、このうち、株主還元が1200億で手元資金300億を足して、成長投資に500億設備投資に500億を使っていこうということを、まあこれも公表をしております。
あと御社の特徴はこの連続増配っていうのが、26期連続ということで、2025年度で見ると5円20銭増配で48円60銭、これ26期っていうのは全上場企業の中でベスト5に入りますよね。ベスト10かな、
いや多分
5入ります
ね、4番目か5番目だったと思いますね、はい。
あと優待はこれクオカードが入ってきました。
もともとあったんですけど、
ありました、はい。
まあ、ここはあの3年未満のところもですね引き上げたんですね。で100株以上はまあ500円ということなんですけども、300株以上で2000円、もともと500株以上で2000円だったんですよ。で500株以上で3000円、それぞれ以前よりも上げております。でなおかつ3年以上持っていただくとするとさらにそれを上げようということで、こんな形にしております。
いろいろお話いただきましてありがとうございました。山中副社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは USS IR セミナー、お話は証券コード4732東証プライム市場名称プレミア市場上場株式会社 USS 取締役副社長山中正文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
USS IR セミナー、この番組は証券コード4732東証プライム名称プレミア USS の IR 活動の一環としてお送りしました。